さよこはこの世間にも楽しい美しい家庭があるものだと思いました。あまり遅くならないうちに帰らなければならぬと思って、窓際を離れてから振り向くと、高い青い時計台には流れるような月光が差しています。そして町を離れて野原の細道をたどる自分には、またかの良い音色がいろいろの物音の間をくぐり抜けてくるように、遠く町の方から聞こえてきました。その明くる日から小夜子は2階の欄干に出て、この良い音色に耳を傾けた時には、ああ、やはり今頃はあの青い時計台の下で、あの親孝行の娘らが、ああしてピアノを鳴らしたり、歌を歌ったり、マンドリンを弾いたりして、年取った父親を慰めているのだろうと思いました。そして、美しく飾り立てた部屋の様子などを目に描きました。ある日のことでありました。毎日のように町の方から聞こえてくる良い音色が非常に悲しみを帯びて聞こえてきましたので、小夜子はどうしたことかと思って、ついまたそこまで行ってみる気になりました。小夜子は今度は道を迷わずにその町に来ることができました。月は少し欠けていましたけれども、やはり流れるような青い青い光は時計台を照らして、高い塔が夜の空にそびえているのを見ました。小夜子は例の窓のところに来て、石の上に立って覗きますと、部屋の様子に少しも変わりがなかったけれど、大きなテーブルのそばのベッドの上には年取った娘らの父親が横たわっていました。三人の娘らは当時のように笑いもせずに、いずれも心配そうな顔つきをしていました。やがて父親は何か言って金庫の方を指さしました。すると一番年上の娘がその金庫の方に歩いて行って、その扉を開けました。そして中からたくさんの金貨を持った箱を父親の寝ている枕元に持ってきました。父親は何か言っていましたが、やがて半分ばかり床の中から体を起こして、痩せた手でその金貨を三人の娘らに分けてやりました。この光景を見た小夜子はなんとなく悲しくなりました。そして家へ帰る道すがら、自分もいつかお父さんやお母さんに別れなければならぬ日があるのであろうと思いました。